皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。昨年10月から今年5月にかけて放送した番組、被爆者の証言を世界に、に続く第2シリーズ、ネットジータスと仲間たちも今夜で最終回となりました。
Good evening everyone. It's time for Net Jitas and its fellows Talk About Peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jitas, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jitas is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki into as many languages as possible to spread them to all over the world. Tonight is the final entry for our radio program Net Jitas and its fellows. This was a sequel to Hibakusha's testimony to the world, which was on the air from October of 2016 into May of 2017.
今日は横浜国立大学で証言翻訳の授業に参加している海外留学生と先生の対話です。横浜国立大学では2014年度以来、毎年1本のペースで被爆者の証言ビデオを日本語から英語に翻訳する授業が開かれています。この秋学期も日本人4名と留学生5名、合わせて9名の学生が2チームに分かれて翻訳作業に入っています。半年間のうち最初の4回目と5回目の授業は、原爆や核問題の基礎知識を身につけるもので、6年前に起きた東日本大震災に伴う東電福島原発事故の自主避難者から直接体験を聞く場面もありました。核問題とは何か、留学生はどのような思いで受講しているのでしょうか。
横浜国立大学の、被爆者証言翻訳を通じて学ぶ核問題、という、科目授業があります。そこに参加してくれた3人の留学生に今日は登場してもらいました。2人がアメリカからの留学生、もう1人が日本人のお父さんお母さんの元に生まれましたが、お父さんのお仕事の関係で3歳からインドネシアで、教育を受けた、インターナショナルスクールで教育を受けた日本人の学生、現在は留学生として横浜国大に来てます。一人一人お名前を言ってください。
はい、はい、フルネームで
柿内寛太と申します。インドネシアから来ました。
はい、それでは次の女性はどうぞ。
ベイカー・アレックスです。アメリカから来ました。
アメリカ何州ですか。
バージニア州です。
はい、
ディエゴ・アルカラスです。アメリカのカリフォルニアから来ています。
寛太、アレックス、3人目がディエゴ。
翻訳作業の前に長崎の被爆者の方に来ていただいて、証言をしてもらいました。久保山義則さん、今埼玉にお住まいです。
1時間半の授業で話してくれました。それを受けてですね、3人がまず1つ目の質問です。どんな風に、思ったか、まず寛太君から。
はい、そうですね、久保山さんの話、その原爆の話を聞くのは今回が初めてで、すごい衝撃的だったっていうことですね。僕はそのインドネシアでずっと暮らしてて、 インドネシアの学校ではその原爆 の, あの授業は一度もなく、その社会の授業で一度だけあの教科書の1ページぐらいであの触れられてた内容であったので、すごい驚きました。そのお話の中で久保山さんは自分のお父さんを火葬したっていうエピソードがあったんですけど、その時に火が足りなくてあのうまく火葬できなかったっていうエピソードを話してくれて、その時にどれだけ大変だったっていうことをあのこと細かくエピソードに残していたので、それがすごい驚きました。はい。
カンタにとってはどういうこの証言を聞いたことはどういうふうなあのことですか。証言を聞いて正直どういう思いでした。感想一言で
言うと、よりその被爆体験っていうのどういうことだったのかっていうのすごいイメージできました。その教科書で書いてある事実だけだと、他の歴史とあまりそのインパクトのレベルが変わらないっていうのもあって、こういうふうに話を聞くとよりすごいことだったんだっていうことを感じました。
そしたら次に、アレックス、
あのカンタさんと同じように原爆を実際に体験してきた人の話を初めて聞いて、すごくなんていうか感動しましたね。あの自分の手で父を火葬しなくちゃいけないことになって、あのそういう話もあったんですけど、あの そんな残酷な現実想像もできないので、すごく衝撃的だと思いました。
なるほど。ディエゴは、久保山さんの話についてどう思いましたか。
まあ、カンタとアレックス言ったとおりその被爆者からそういう話を聞いたことがなくて、まあ、初めてその話を聞いててもちろん感動しましたし、いろんな意味で小宮山さんにその尊敬ができますな。そんな思い持って辛い話がそのみんなに伝わっててすごいと思います。学校では教科書とかにはそういうの原爆の後何が起きたのかかからなくて、それを経験した人はどんな生活がしたのかさっぱりわからなくて、で小宮山さんからそういう話を聞いててすごいとても良かったと思います。
ここでちょっと一息、 CM です。ネットジータス。終戦後72年、戦争の恐怖、核兵器の脅威は今も薄れゆく戦争の記憶を受け継ぎ世界へ発信していくため活動しています。被爆者証言ビデオの翻訳、広島・長崎への旅、被爆者の皆さんとの語らい、そんなネットジータスを支える有志の学生が集う学生サポーター、核の被害のない平和な世界の実現にはあなたの力が必要です。ご興味のある方はネットジータス NETGTAS で検索するか、京都外国語大学2号館5階の255の研究室へお越しください。考えましょう。戦争のこと、核兵器のこと、そして平和のこと。ネットジータス、被爆者証言を世界へ。もう見て見ぬふりはしない。あなたのご参加をお待ちしております。 ここで横浜国立大学の皆さんが 秋学期の証言翻訳授業に入る前に教室にお招きし、直接被爆体験を話してくださった被爆者、久保山義則さんについて簡単にご紹介しましょう。久保山さんは8歳の時に長崎で被爆しました。城山国民学校の生徒で、長崎で一番大きな床屋を営む父親を失いました。父親の行方を探して4日目。ようやく見つけた遺体は真っ黒で、顔は火傷で3倍にも膨れ上がり、かつて肋骨が折れた際にできた傷跡から腸が全部吹き出していたといいます。鉄板に乗せてかき集めた薪で火葬しましたが、うまく焼けずに苦労したそうです。久保山さんは、どんなに痛く苦しかったかを若い人たちに直に伝えて、本当のことを知ってもらいたいですとおっしゃっています。では、留学生のお話に戻りましょう。
それでは二つ目の質問をいきます。三人の留学生は三人ともですね、こういう生の被爆証言を聞くのは全く初めてだそうです。それで、まずはディエゴから、アメリカの教育で、ディエゴは高校を卒業して日本に留学してきましたが、これまで、原爆のことを学校の教育ではどんな風に、学んできましたか。まずそこから言ってください。
小学校だったら、まあ、ただ教科書とかにポッてあってて、そんな詳しい話が、詳しいことが説明されてないんですけど、うん、高校だったら、まあ、歴史や社会の授業も多くて、戦争も原爆のこともいろいろ学びますが、原爆だったらただ事実的で教えられていて、戦争の終わりの原因だって教えられていますね。
つまり原爆を落としたことで第二次世界大戦が終わったというふうに習ってきた。
そうですね。普段はそのままで教えられていますね。
なるほど。そしたら原爆を落としたことで広島長崎で何万人の人が亡くなったとか、どういうふうな犠牲があったということは学びましたか。
そうですね、一応それも
学んだ。
大変ですね。
ただ久保山さんみたいに詳しい話は聞いたことがなかった。
直接聞いたことがないんですね。授業でもそういうのもないんですけど、そういう話か、そういう詳しいそのことを知りたいならいつも学校以外で勉強しなきゃいけないんですけど、
ね、なるほど。アレックスはどうですか。
そんなに詳しく勉強しませんでした。教科書に亡くなった人の数とか、そういう統計が載っていたんだけど、戦争が終わったら癌にかかる人が多くて、そういう詳しい部分が教科書に載っていませんでした。その日常生活みたいなことを全然分かりませんでした、今まで。
ちょっと整理すると、原爆で何人の人が亡くなったということは学んだ、
はい、
だけど放射能でどんな風に後遺症があるかということは知らなかった、
はい、そういうことです。
アメリカではそういうことは学ばなかった。で、さっきちょっとこの、インタビューの前にちらっとアレックスが言ってたのに、英語で necessary evil というその必要悪という言葉がありますね。アメリカ人の中では原爆投下は必要悪だったという思いが結構多いというふうに、聞きますけれども、アレックスの周りでもそういう意識でしたか。
そういう考え方をする人は多いんですけど。
多いんですか。
でも私は個人的に爆弾を落とさなかったら戦争はどうなっていったか分からないので、何とも言いません。
原爆を落とさなかったら100万人の、アメリカ兵がさらに死んだかもわからないというふうに、そういうふうに教えられた。
はい、大体
大体そのこと。そうするとやっぱり原爆投下は必要だったと、これまでは思ってたんですか。
まあ、ある程度に。
ある程度は。で、3つ目の質問いきましょう。少し難しい質問ですけど、今、この間の授業でも言いましたけど、地球上に1万5000発の核弾頭があります。で、広島、ロシアと、アメリカが大体ですけど7000発ずつぐらい持ってます。で、あとは国連の安保理常任理事国のフランス、イギリス、中国が持ってる、プラスインドやパキスタン、あとは今日本で大きな話題になっているように北朝鮮も原爆を開発しようとしているというところで大きな問題になっている。で、1万5000発ある核兵器をどうしたらいいかということですけど、例えば核兵器は廃絶すべきだと、なくすべきだと思いますか、それとも核抑止力を信じますか、どっちですか。はい、理由から。
なくす、まあ一応理想的にはなくした方がいいと思います。さすがに
理想的になくした方がいい。
まあ現実的だと、その自分の国が持ってるから、自分の国も守られますし、他の国もあるから、他の国も守られているんですけど、その実際その2つの国が持ってるから、実際に戦争が起きないって感じですね。で、そういうのは考えてます。一応、まあ、理想的にはもちろんない方がいいと思いますね。
アレクサ
さん、私もディエゴと同じように理想的に、なくす方がいいと思うんだけど、そうするには資源とか、お金とか、時間たくさんかかるので、なくせるかなどうかよく分かりません
。分からないこと分かりました。で、関東はどう思いますか。
僕もなくせるならなくした方がいいと思います。ただ、やっぱり睨み合ってる国っていうのは必ずどの時代にもいるので、やっぱりどちらかが持ってたら、やっぱりそのもう一方も持ってないと危険な目に遭ってしまうっていう考え方もあるので、やはり持っていた方がいいっていう、その核抑止力っていうのを信じます。
はい、信じる。
はい、
特にカンタは日本が母国じゃないですか。で、例えばお父さんお母さん今インドネシアにお住まいですよね。
はい、
だけど親戚とかたくさんの知り合いの人は日本に住んでるんですよね。
はい、
そうすると北朝鮮のが、すぐ近くで核兵器を作って、今いろんな問題になってますけど、その北朝鮮のその暴走というか、そういうことを抑えるためには、やっぱり核兵器をアメリカがちゃんと持ってて睨みを期待してた方がプラスだという考えですか。
僕はそう思います。
そう思う。
はい、
それに対してアレックスやディエゴはどう思う。
難しかった。
難しい。
何とも言えますね。
何とも言えない。ディエゴはどうですか。
賛成ですね。やっぱり
それはカンタの考え
です。カンタの考え、はい。
そしたらそこで僕があえて別な質問しますけど、そしたら今年の7月に、アメリカとかロシアを除いて非核保有国、核兵器を持ってない国が、120カ国以上集まって国連で会議をして核兵器禁止条約というのを採択しました。そこにアメリカとかロシアとか他の安保理常任理事国は入っていません。核兵器を完全になくすというのは理想論かもしれませんけど、120カ国以上は理想論を支持した。3人はどっちを支持しますか。はい、か
支持します。この核兵器禁止条約は支持します。
もちろん理想の
非常に役は事実の、
はい、そのうまくいかないかは別として、こういうことがあることによって、うん、やはりあの、うん、そういう大きい国たちにプレッシャーにはなると思うので、うん、やっぱりこういう条約はあって常にあの行動を起こしてプレッシャーをかけているっていうスタンスがすごい大事になるとは思います。
なるほど。アレックスはどうですか？もうちょっと勉強したいですか？
もう、そうです。
ディエゴはどうですか？
支持しますよ。
最後に一つ、日本政府は唯一の戦争被爆国というふうに言われています。広島長崎に原爆を落とされた側の国ですけど、その日本はこの条約に入っていません。知ってましたか？
あ、知らない
。知らなかった。
知らなかった。知らなかった。
なんて言ってました
。入ってないんです。
なんで入ってないんですか？
あれ知らなかった。なんで入ってないか。
アメリカ入ってないからのは一つあの分かってますが、
うん、そうだね。アメリカがアメリカの核の傘って言って、日本は核兵器を持ってない。アメリカが7000万発持ってるから、それに守られてるから、うん、アメリカに反対できないんです、
う
ん、
あ、そういうこと
です。だから入ってないんです。だからそのことに対して、今広島長崎の被爆者の人、久保山さんも含めてすごく怒ってます、うん、おかしいじゃないですかって。自分たちはこんなに苦しんだのに日本政府は味方してくれないんじゃないですかということで、すごく怒ってます。君たちはどっちが正しいと思いますか？
まあ、おかしいとは思うんですけど、
やっぱりおかしいとは日本政府が支持してないこと、
はい、うん、でもアメリカが入ってないならしょうがない。
しょうがないと思う。アレックスはどう？アレックスの英語で言うと、お前さん、
まあそうですね、アレックスで言った通り、うん、いろんな問題が起きますから、さすがに政府が支持したら、うん、ただの、うん、アメリカも日本の、まあ、日系関係が、うんうん、いろいろ問題が起きますし、はい、簡単に解決するもんじゃないと言いますね、さすがに、
はい、あんたはどう思いますか、自分の母国について？
母国について、
母国の日本政府の方針について、はい、日本政府が言ってるのは、今このアメリカも含めてすぐになくせる状態じゃない、そんな時にこういう兵器を作っても現実を見ていないので、アプローチの仕方が違うよと。私たちは核兵器をなくしたいと思ってるけど、これはとにかく一斉になくせというのは現実的じゃないと。だからこれに参加しないという、ちょっと苦しい言い訳ね。してる
言い訳ですけど、やっぱりそれは感情的に動いてるんじゃなくて、うん、冷静にどうすればいいかとの行動を起こしてるんじゃないかなと思う。
あ、この条約を作った人は、
はい、
あ、だからカンタはどっちを支持する？日本政府の方を理解する、それとも条約を作った人たちのメンバーを理解する、どっちですか？
日本政府の方
を今は理解する。
理解します。両方理解できます。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。今日のディスカッションはこれで終わります。最後に一つ言いますけど、今度、君たちも参加してもらいますけど、1月の26日と27日に、この核兵器禁止条約を作る際に、すごく尽力した国際 NGO の ICAN という NGO の中核メンバーの一人のアメリカの平和活動家のキャサリン・サリバンさんという人を、横浜国立大学と筑波大学と京都大学、大学三大学の教員たちが中心になって日本に招きます。で、その核兵器禁止条約がどういうふうな狙いで作ったか、で、こういう日本政府が参加しないことも含めて、どう対応したらいいのか、それとか1万5000発もある核兵器をどんな風になくせばいいのか、それこそアレックスやディエゴがなくしたらいいけどなくし方がわからないよねと言ったなくし方をみんなで考えようというイベントをします。それが1月です。
はい、
だからもう少しこれから勉強しましょう。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のディスカッション、留学生とのディスカッションの司会は、横浜国大の都市イノベーション研究院の准教授の、高橋宏氏が行いました。ありがとうございました。
ラジオをお聞きの皆さんにお知らせがあります。ネットジータスでは、来年1月下旬に、関西と首都圏で、若者に被爆体験を語り継ぐをテーマに、講演会とワークショップをセットにしたイベントを行います。今年のノーベル平和賞を受賞した NGO、ICAN、そして被爆者との橋渡し役として知られるアメリカの平和活動家、キャサリン・サリバンさんをお招きします。関西の会場は、ネットジータスの事務局がある京都外国語大学。1月19日が講演会、20日がワークショップの予定です。どうぞお楽しみに。
皆さん、いかがでしたか？被爆者の皆さんは、たくさんの証言を残しています。ですが、それが日本語だけだと、外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちネットジータスは、核兵器の悲劇を二度と引き起こさないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、様々な外国語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、いつでも結構です。ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページにアクセスしてください。ネットジータスもブログを作っています。ネットジータス NET-GTAS で検索してください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像100本以上の全部を簡単に見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は第1、第2シリーズともに高橋晋三記念放送文化振興基金からの助成で実現しました。では皆さん、長い間お付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。
To all of the listeners, please do visit Kyoto Sanjo Radio Cafe's website. We also have our blog. You can find us by typing NET-GTAS. We hope that many people around the globe can listen to the authentic experience of Hibakusha through their mother tongue. This and our previous broadcasts were made possible by the aid of Shinzo Takahashi Memorial Broadcasting Promotion Fund. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for listening to our stories. We hope to see you again. Goodbye.